暮らしのサポーターコーナー第122回簡単に高収入は得られません。高額収入を得るためのノウハウと称して販売される情報商材、情報商材に関する相談が急増しています。情報商材とはインターネットの通信販売などで副業、投資やギャンブルで高額収入を得るためのノウハウと称して販売されている情報のことです。簡単に収入が得られると信じて契約したものの、広告や説明と違って収入が得られないという相談事例が発生しています。全国の消費生活センターに寄せられる相談は、2017年度は6593件と、2013年度に比べ7倍超となっています。情報商材をきっかけにソフトウェアやコンサルティングを契約させられるケースもあるので注意が必要です。実際にはあまり価値のない情報が高額で販売されており、安易に信用して事業者に連絡しないでください。相談事例。メールマガジンをきっかけに約30万円で情報商材とソフトウェアを購入した。しかしソフトウェアが起動せず収入が得られない。苦情を伝えると月収1000万円を得られるという上位のコースを勧められた。必ずフォローすると強引に誘われ、断りきれず契約したが、その後連絡はなく、全くフォローもない。消費者へのアドバイス。1、情報商材は契約前に中身を確かめることができません。怪しいと思ったら連絡してはいけません。2、高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったらきっぱりと断りましょう。3、クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約してはいけません。4、不安に思ったりトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう。消費生活センター業務時間、時間、場所、月曜から金曜、8時30分から17時、来所は9時から16時。市役所中央棟1階、消費生活相談室、電話、574-2233。地域の魅力、ふるさと再発見。安田理作と私立養蚕伝習所。保原歴史文化資料館で9月29日日曜まで企画展を開催。弘化4年、1847年9月、安田理作は掛田村に生まれました。生家は、生糸、平絹、真綿問屋を営み、三種製造を副業としていました。幕末の横浜開港に際して、理作は海外輸出用に掛田折り返し糸を考案しました。明治9年、1876年の明治天皇の東北巡行の際に展覧品となり、明治30年、1897年頃まで輸出用の掛田折り返し糸は横浜に向けて大量に搬出されました。明治12年、1879年、理作は岩手県駒ヶ森に三種貯蔵所を設け、初めて秋子を飼育しました。以来彼は秋子種の開祖と称されました。明治14年、1881年、理作は菅野平右衛門、大橋伊三郎、大橋渉の養蚕指導者とともに、私立養蚕伝習所、以下伝習所を設立しました。発起人が福島県に提出した設立主意書には、全国各地から養蚕の教えを請う者が増加している。教育の施設がないので虚しく帰省する者が多数存在している。そのために伝習所を設立することが記されています。月謝無料とし、全国各地から伝習生を募集しました。明治20年、1887年の伝習生は、総数79人で、岐阜県からの20人を中心に、中国四国地方や九州地方など、広範囲に及んでいました。養蚕技術の習得に励んだ彼らは、履修後に出身地に戻り、各地の指導者になりました。しかし、明治19年、1886年、西ヶ原、東京都北区に国立産業講習所が創設されたこと、各府県に産業学校が整備されたことを受け、伝習生は年々減少していきます。そして設立から13年後、 練習所はその役割を終えることになったのです。安田理作の肖像画の写真が掲載されています。